皆さんおはようございます少し前にローマの信徒への手紙はずっと毎回ですね、少しずつ学んだんですけれども、もう一度今日この1章17節の、特に、初めから終わりまで信仰を通して実現されると、ここのところにですねスポットライトを当てて、神様に聞きたいというふうに思います東京オリンピックまであと2年ということですね、皆さんの中には1964年の東京オリンピックを経験しておられる方もいらっしゃれば、それからその頃にはまだ生まれてなかったという方もいらっしゃいます、私は小学校3年生だったですね、それまで教室にはテレビというものはなかったんですけれども、オリンピックが近づきまして急にテレビが入ってですね、授業中にこのオリンピックを見たりという思い出があります。それから私の家のちょうど上空にですね、あの五輪の輪ですね、こうジェット機で、輪を描くというそういうのも見た思い出がありますけれども、まあ日本に限らず、まあどこの国でもお家芸っていうのがあるようですね。日本で言えばどうなんでしょうか、レスリングであるとか、水泳もそうでしょうか、ソフトボールとかですね、体操、この辺はまあお家芸というふうに言っていいんじゃないかなというふうに思います。でもこのお家芸っていうのはその時代時代で変わるようですね。かつては三段跳びがねお家芸っていうことがあったんです。今国立競技場を建て替えていますけれども、あの前の国立競技場、皆さん頭の中に思い描けると思うんですけれども、あの競技場にですね織田記念ポールっていうのが建ったんですよ。あの 100m のスタート地点のすぐ横のところにですね織田記念ポールっていうのが建っていましてですね、高さが 15m21cm だったんだそうです。なんか随分半端ですよね。なんで 15m じゃないんだろう。 15m21cm、半端な高さですけれども、実はこれには意味がありましてですね、ちょうど90年前にアムステルダムオリンピックで織田幹雄という人が三段跳びで金メダルを取った。これが日本が取った最初の金メダルだそうです。その時の三段跳びの記録がですね 15m21cm だったんですね。今16m台ですか、もう17m に届いてるかもしれない、ちょっと分かりませんけれども、でも当時としては非常にすごい記録だったわけです。まあ、そもそもこの三段跳びっていう名前もね、あのこの織田幹雄さんという方が名付けたそうですけれども、私は三段跳びというスポーツ競技をやったことはありませんけれども、あのホップステップジャンプっていうあれですよね、最初のジャンプがうまくいくかどうか、これはねすごく大きな意味を持つそうですよ。そしてその最初のジャンプホップがうまくいって2番目のジャンプが決まってくる、そして 2番目のジャンプがうまくいってこの3歩目のジャンプが決まってくるということだそうです。ホップステップジャンプとこういうふうにですね、まあ、流れるようにこう飛んでいくわけですよね。今日読んだ御言葉、始めから終わりまで信仰によって実現されるというふうにありました。これ信仰生活にもホップステップジャンプがあると言いましょうか。つまり信仰っていうのはなんかこう止まっているものじゃなくてこう流れるような動きのあるそういうものなんだということでしょうか。今日はこの信仰のホップっていうのは何なんだろう、ステップは何だろう、まあ、ジャンプに当たるものは何だろう、まあ、そんな視点からこの聖書の箇所を読み解いていきたいというふうに思います。まずホップですね、一歩目、まあ、信仰の始まりということでしょうか。 何がこの第一歩目なんだろうか。きっかけはいろいろあると思いますね。何かこう、ちょっと苦しいことがあった、病気になったとかね、まあ、そういうことで、初めてキリスト教、まあ、聖書に触れるという方もいらっしゃいますし、またこの教会には今日も来てくださっていますけれども、たまたま散歩していてこの教会の前通ったらどなたでもおいでくださいって書いてあったんで、あ、じゃあ私もいいのかなと思って来てみたという方もいらっしゃいます。まあ、いろいろですけれども、まずこの教会に来る、まあ教会に来ないにしても神様と触れ合う第一歩っていうのはどこにあるんだろうかというと、やっぱりこの神様の存在を知るということじゃないかと思うんですね。神様っていうのは本当にいらっしゃるんだということをですね、こう感じると言いましょうか。もちろんなんとなく神様というようなね、お方がいらっしゃるんだな、いらっしゃるんじゃないかなという感覚っていうのは、おそらくほとんどの方が持っているんだと思います。私もそれがアラー様だかキリスト様だか仏様だかわからないけれども、何かそういう超えた存在といいましょうか、そういう方がいらっしゃるんじゃないかなというのは、まあ何歳からというよりももう生まれた時からそういう感覚があったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それを本当に神様というのがいらっしゃるんだということに気がつくというか、そこに目が開かれるというか、それが一歩目かなというふうにも思うんです。神様はこの作られた非造物の世界、まあ、私たちはよく自然自然というふうに言いますけれども、非造物の世界を通して神様を知ることができるよということが、このローマ書の今読んだところのですね、続きを読んでいきますと書かれているんです。先週はニュートンの机にあった太陽系の模型のお話をいたしましたね。覚えておられますね。ある方がニュートンを訪ねてきて、いや、この模型は本当によくできていますね。うん、そうでしょう。これ太陽系の模型なんですよ。太陽が真ん中にあってね。そして水金、というふうにですね、こうあるわけですよね。いや、これ誰が作ったんですか。すごくよくできていますね。ニュートンが、いや、誰でも作ったんでもない、これ偶然できたんですよというふうに答えた。そのやり取りが何回か後でですね、ニュートンが、あなたはこの模型ですら誰かが作ったに違いない、自然にできたなんてことはありえないと主張するのに、どうして、これよりもはるかに複雑なですね、本当の太陽系は偶然にできたというふうに主張するんですか、なぜ神はいないというふうに主張するんですかというふうに、言ったという、そんなお話をされていただきましたけれども、まあね、このまた教会、もうちょっと身近にしましょう。教会には農園がありますね。今日も皆さんがですね、もしかしたらゴーヤが欲しい人いるかなということでですね、見に行きました。あそこには必ずね、この大きな鉢がいるんですよ。こんな大きな鉢が刺さないみたいだということが分かりましたんで、今あんまり怖くないんですけれども、そこに行くと必ずいます。何やってんのかね。花が綺麗なので鑑賞に来た。そんな粋な虫はあんまりいないと思うんですけれども、昆虫はこの蜜を、あるいは樹液を、まあそういうものをですね、求めてそれをもらうためにというか取るために、ゴーヤのところに来るわけですね。そしてその花からまあ蜜を持っていったりするわけです。ゴーヤの方もただ取られて損しているってわけじゃなくてですね、その昆虫がそこに来てくれることによって、この受粉をしてね、そして実をならせると、こういうことができるわけです。なんでしょうね、これは長い時間をかけて進化の中で自然とこう身についたといいましょうか、そういうものなんでしょうか。でも、もしそうだとしたならば、まだそういう自分のシステムを獲得していない、まあ知恵というならば、そのような知恵を身につけていない間はどうやってサバイバルしたんだろうか。その間にもうとっくにね、自分できなければ ゴーヤのという植物は滅んじゃったんじゃないだろうかなんていうふうにも考えられます。まあ、自然というのは観察すると本当にそういう不思議で満ちていると思うんですね。そしてその不思議は神様の存在を私たちに教えてくれているものじゃないか、そういうふうに私たちは思うわけです。ローマの信徒への手紙も1章20節で、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができますというふうに言っています。また詩編の14編の1節を口語訳で読んでみますと、愚かな者は心の内に神はないというと書いてあるんですね。この2つの御言葉を読み比べて並べて読んでみて何を感じますでしょうか。自然の中に、被造物の世界の中に神を見ないというのは、あるいは見るというのは意思によるということなんじゃないだろうか。見ているんだけれども見ない、その人が心の内で神はないというふうに言うんじゃないだろうか。そして神様はそのことをどうして見えないの、見えるじゃないとおっしゃっている。それが愚かなものは心の内に神はないという言葉の意味じゃないかなというふうにも思ったりするわけです。まあ、私はね、このもちろんこの神様はいないんだということを主張するために、証明するために教会に来るっていう人がいないわけではないことを知っています。そしてそこからキリスト者になったという人を私は知っています。でもおそらくまあほとんどの人はね、教会にまあ足を運んでみようかなという人はもしかしたら神様はいらっしゃるんじゃないだろうか、あるいはもしいるんだったらば知りたいな、そんな関心を持って来られるんだと思います。そしてそれらの方々にですね、ぜひこの周りの世界、いろいろなこの自然の世界をですね、神様が作った世界なんじゃないだろうか、そういう目で観察していただきたいというふうに思うんですね。その時に必ず神様はおられるということに気がつかれるのではないかと思います。さて、でも神様はいるかもしれない、いや、いるだろう。でも日本には八百万の神という言葉がありますけれども、まあ、神様っていうのはいろんな神様がいるとされている。どれが一体本当の神様なんだろうか、ここはやっぱりこの第2歩目になるんじゃないでしょうかね。昔ある会社のですね、朝礼の何でしょう、お話をね、月1回してくださいということで、80人ぐらいの人たちだったでしょうか、お話をされていただく。そうするとまあその前に必ず社長さんとですね、お茶を飲みながらちょっとお話をしたりするわけです。まあ、その社長さんはクリスチャンなんですけれども、こんな話をされたことがあります。まあ、10人とか20人ぐらいまでの従業員の規模だったらば、別に神様がなんてことは全くね、考える必要もない。でも50人を超えてくるとですね、誰でも神はおられるんだろうかということをね、これは私は経営したことないので、どういうあれでか分かりませんけれども、その経営体験といいましょうか、その中でね、そういうことを考え始めるもんだとおっしゃるんですね。そしてその社長さんもクリスチャンなので、神様の話をする。ほとんどのね、やっぱりそういう50人以上の規模の社長さんは、うん、そうだ、神がいる、それ分かるというふうにおっしゃるっていうんですね。でもそこから、じゃあどの神が本当の神なんだろうか、いや、イエス・キリストが神なんだっていう、ここにね、結びつくっていうのは、まあ、次の段階というか次のステップなんだというふうにおっしゃっていました。信仰の第二ステップ、まあ、ホップステップのステップは、イエス・キリストが神であるということを知るということだと思います。神様は 私たち人間を含めた全てのものを作られた後、あとはもうじっとしているという方ではなく、また私たちがどのような人生を歩んでいるか、また私たちがどのようなことを喜んでいるか悲しんでいるか、今私たちが何を思っているかということに全然関心がないという方ではありません。神様は人をご自分の形に作られたというふうに聖書は伝えています。自分の形に作られたってどういう意味なんだろうか。それは神様も目が2つあるから私たちも2つ、まあ、そういうね、いわゆる見た目の形が似ているということではなくて、交流することができる、まあこの信頼し合うことができる、愛し合うことができる、愛することができる、また裏返せばそれを否定することができる、それはいりませんということができるということなんですね。神様は人とどの木の実でも食べていいけれども、この木の実だけは食べないでねという約束をしたと、創世記の最初のところに書かれています。この木を食べないということ、もうなぜとかね、こういう毒があるとかなんとかという、そういう理屈なしに食べないでねと言われたから、はい食べませんというふうにですね、この無条件にと言いましょうか、信頼する、これをね友情の印、信頼の印としようと、こういうことだったんですね。しかしながらサタンにそそのかされて、人は神様との関係を大切にしよう、神様との関係のうちに生きようというよりも、いや神様となるべく関係持たず、いや無関係に生きよう、愛し合うとか従うとかそういう生き方よりも、支配し従わせるという生き方の方が幸せなんじゃないだろうか、こっちの方がいいんじゃないかと、そちらの方を選んだということを創世記は伝えています。自分が神になり、自分が中心になろう、まず自分の徳のことを考えよう、まず自分の思いが通るかどうか、そこが大切だ、使えることよりも使える人をたくさん作ると言いましょうか、使えられる、これが幸せだ、まあ、そのようにですね、この生きることを決めたんですね。つまり神様から離れたということです。そしてこのように神様との交わりから離れてしまっている、神様に従うよりもむしろ自分の考え、自分の欲望、それに従う、人に使えるよりもむしろ人に使えさせる、そちらの方を選ぶ、まあいろいろですね、なんて言うんでしょうかね、直接的にそうです、私は人に仕えさせることが楽しいんですなんていう人はいないですけれども、でもよくよく自分の生き方、自分の心の中を探ってみると、そういうものがあるなということに気がつかれるならば幸いです。そして気がつかれると思います。そのようなあり方、それを神様から離れたあり方と申します。そしてそれを罪というふうに聖書では言っているんですね。そして罪には裁きが伴う。そうですね、皆さんどうですか、いろいろなニュースがテレビで流れてきますね。いやとんでもないな、こんなことをしてしまう人がということがあるかもしれません、そしてその人が悔い改めてほしいというふうには思うでしょうけれども、また同時にやっぱりこのなしたことの、なんて言うんでしょうかね、裁きと言いましょうか、不正はちゃんと償ってもらいたい、こういうふうに普通思われると思います。神様は私たちに罪の裁きを下されるんですね。そして下されたんです。それはどういうことかと言いますと、私たちの上ではなく、ご自分の御子イエス・キリストの上に、全く罪の性質がない、だから罪を犯すということがないイエス様、そのイエス様が私たちの罪を負って裁きを受けてくださった、 これがイエス、このイエスが救い主さ、救い主だと。イエス様によって私の罪が許されて神様のもとに帰ることができた、神様と和解することができた、イエス・キリストが道なんだ、神様のところに帰る道なんだということを知る、そしてイエスを我が救い主とする、これが信仰のステップです。ホップステップのステップです。まだイエス様を救い主と告白されていない方はぜひ今日告白していただきたいというふうに思います。なぜならばそのことにあなたの永遠がかかっているからですし、そしてまたこの地上での残された人生の質がかかっているからです。今や恵みの時、今こそ救いの日というふうに聖書は伝えています。でも太陽が沈む時があるように、恵みの時、救いの日も永遠に開かれているわけではありません。もしかしたら今日閉じられるかもしれません。私たちはいつ自分の命が尽きてしまうか、そしてイエスを告白することができる時間が終わってしまうかわからないからです。イエスを信じる気分になるとか、ああ救われたような感じがするとか、そうではなく、これは意思の問題ですから、私はこのイエス様を救い主として信じますという告白をぜひしていただければというふうに思います。さて続けましょう。あなたは神様の存在を知りました。そしてイエス様が私の救い主、イエス様が神なのだということを知りました。信仰を持ちました。でもここで止まってしまっては、ホップステップまで来ましたけれども、一つの何て言うんでしょうか、競技と言いましょうか、ホップステップジャンプで一つのまとまりですから、この競技が完成していませんね。ホップステップ、はいやめます、この人はこの競技に参加したという記録も残らないということになるかもしれません。でも実はこのホップステップのところで止まってしまうクリスチャンが意外といらっしゃるんです。ああ救われた、よかった、もう大丈夫だ、私は神の子だ、よかった、そこで終わってしまう。もったいないことですね。競技の途中でやめちゃうんですね。水泳だったらプールの真ん中まで来てですね、ああよく泳いだ、満足してもうやめちゃう。いやもったいないですね。ホップステップ、そしてジャンプをする、3番目ですよね。このジャンプは何だろうか、それはイエスを救い主として信じたあなたがイエスを主として生き始めるということです。イエス様を主として生きるっていうのはどういうことなんだろうか、どういう生き方を言うんだろうか。出発点はまず生活の現場を受け止めるっていうことに始まります。そんなことは当たり前じゃないだろうかと思われるかもしれませんが、まあおそらく私も含めてなんですけれども、意外とそのことをしないで、できれば避けて生きているというのが実情なんですね。それは意識的な場合もありますし、無意識的な場合もあるでしょうけれども、何かこう人間関係なら人間関係で解決すべきことがあるんだけれども、実はこのことであなたとの関係を良くしたいとかいうのはね、なかなかこうね、それよりもなんかこういっぱい食べることによってとかですね、なんかこう目を向けないで、親子の関係でもそうです。親の側はこのことの関係うまくいってないということを気がついてるんだけれども、それはお前の役割だとか言って、この夫の方は逃げてしまう、そして仕事に打ち込んでですね、そこでなんかこう忘れようとするなんていうことがあったりするですね。子供の方は子供の方で、こうひたすらスポーツでありガリ勉になる、まあそれだったらまだね形の上ではいいですけれども、いやかえってよくないのか分かりませんね。健全な生活のように見えて、でもそこに問題を含んでいるということがよくあったりするものです。とにかくこう正面から取り組むということを避けてしまう。 確かに面倒くさいことです。そしてちょっと怖いことでもあります。何が飛び出してくるかわからないとも感じるからですね。でもその現場で何が起こっているのかということをやはり私たちは認めるということ、ここにイエスを主として生きるということの始まりがあるんじゃないかと思います。なぜならばその時に私たちは本当に自分の無力を、まあ、見せつけられるからなんですね。なんとか親子関係をうまくしたい、なんとかこの問題を解決したい、だけれども一人でそれできない、自分にはそれがなかなかできない、その時に何が始まるでしょうか。本当の祈りが始まりますよ。まあ、真剣な祈りがそこで始まりますね。自分をかけて祈るということです。神様どうか助けてください、私にはもう本当に底がついてしまって何もできないのです。そして御言葉に真剣に聞くということがそこで始まります。神様どうか語ってください、どうか神様の知恵を与えてください、いや神様が私の知恵となってください、神様の声が聞こえてくるまで聞き続けるということがなされるでしょう。その時に神様は必ず語りかけてくださいます。必ず神様はアクションを起こしてくださいます。思いがけない助け手が与えられるということがあるかもしれません。しんどいんだけれどもどうしてもこれをやるべきだという道が示されるのかもしれません。形はどうであれとにかく期待して祈り、期待して聞き、祈り続け、聞き続け、そして示されたところに従おうとするときにその道が開かれてくるということなんですね。そしてまたもう一つ、聞こえてこないうちには動かないということも大切ですね。つまり対応するのであって反応しないということですよ。反応っていうのは例えば昔々アブラハムという人が土地が飢饉に見舞われた、思い出しますね、皆さん読んだことあるでしょ。カナンの地に飢饉が、大飢饉があってね、そしておそらくこの使用人の人といいましょうか、しもべ羊飼いたちはですね、いやどうしよう、餌がないのに、ご主人様何やってんだろう、何考えてんだろうか、いろんな声がこう聞こえてきたりする。奥さん奥さんでですね、家族を養わなければならないのに、どうしたらいいんだろう、あなたに食べさせるものは、まあ、いろんなことが聞こえてくる。そしてその状況、その声に彼は反応したんですね。反応して、あそうだ、エジプト行こうと、祈ることもなければ神に行くこともありませんでした。そして皆さんはその結果がどうであったかとかをよくご存知の通りです。それが結局は正しい対応、唯一の対応のように見えて実は反応に過ぎなかった、良い結果を生まなかったということを彼らを皆さんは知っておられます。時代は下って荒野を旅するユダヤの民はどうだったでしょうか。もちろん多くの失敗もしたんですけれども、その旅の中で神様の臨在を表す雲の柱、火の柱が動くときには雨が降ろうが槍が降ろうが動いた、まあ、荒野ですから雨そんなに降らないかもしれませんけれども、またその雲の柱、火の柱がとどまっているときには、今日はね、ちょうど今日のように爽やかで天気はいいし移動するのにはもってこい、でも動かなかった、反応しなかったんですね。対応したんです。神様の言葉に従う、神様に従う、これが対応ということです。ジャンプするには主を、イエス様を主として生き始める、どのような生き方か、それは反応するのではなく対応する生き方、対応する生き方というのは祈りに祈り、聞きに聞いて、そして示されるところに従う生き方だということです。最後にですね、このホップ、ステップ、ジャンプの三段跳び、まあものの見事なジャンプ、ところが残念、審判が赤旗を上げているって時ありますね。フライングしちゃったんですね、これね。 信仰生活でもフライングをしないようにしなければなりません。信仰生活のフライングは立法主義と偶像礼拝です。立法主義、イエス・キリストにおいて神様と和解しました、イエス様が裁きを全部受けてくださいました、先ほど聞いた通りです。だから私たちの罪が完全に許されているにもかかわらず、何かこう自分の家計や罪深さ、そうですね、イエス・キリストを信じたから私たちはもう清められちゃってね、何の罪も犯さない、何の悪い思いも思い浮かばない、なんていうふうになるわけではないわけです。毎日のようにやはり、ああこういうね思いは神様喜ばれないなという思いを抱いてしまうものですし、またそれが行為になってしまうことがある。でもそこに目を向け、そこに目を向け、そこに目を向けですね、ああ自分はこんなに欠けている、こんなに罪深い、そこにとらわれてしまってですね、神様との関係を楽しむことができない、神様との関係を疑ってしまう、それがですね、まあ現代版の立法主義というふうに言ってもいいんじゃないかと思います。こんな自分を神様が愛してくださっているはずがない、いや救いも本当かどうかわからないという思いはサタンからの思いなんです。私たちはその時に自分は救われているような感じがするとかしないとか、そういう気分に目をですね、思いを向けるのではなくて、十字架にしっかりと目を向けるべきです。イエス・キリストが確実に私の罪を負ってくださり、イエス・キリストが確実に私の罪を全部背負ってくださり、裁きを受けてくださった。だから私が今日この場でつまずいたかもしれない、でも悔い改めて、何度でも悔い改めて立ち上がることができるイエス様は、手を差し伸べて立ち上がらせてくださる、そのことに思いをいたしたいと思います。もう一つのフライング、気をつけなければならないフライングは偶像礼拝でしたね。神様以外のものに信頼を寄せるということです。物や金や、あるいは学歴や自分の経験や人脈や、そういうこともあるでしょうね。それは分かりやすい。それと同時にね、これ意外なんですけれども、キリスト者の人でも星占いとか気になるって人たまにいるんですよ。でも私たちは星占いだとか手相だとか、その手の類とももうしっかり縁を切らなければなりません。それらは神様のメッセージを伝える道具ではないからです。むしろ私たちを運命論に、なんかこうね、思いを導いていって不自由にさせるものだからです。喜びを奪うものだからです。偽りの平安を与えるものだからです。ですから私たちはそのようなものをもう必要としない。もし今までですね、そういうもの好きだった方もいらっしゃるでしょう。でもそれはもうしっかりと縁を切って、いやこれはフライングなんだ、そのようにですね、言わなければなりません。そしてもう一つ、ジャンプ、まあ、三段跳びというのは個人競技ですか団体競技ですかと言われたら、多分個人競技っていうのが、まあ、丸バツだったら丸なんでしょうね。でもよく考えると個人競技なんていうのはないのかもしれません。競技するのは個人かもしれませんけれども、でもチームがあります。コーチがいますし、栄養を管理する人がいますし、最近ではこのメンタルトレーニングというのはとても大切だそうで、そういう専門家の人もスタッフの中にいたりします。それに一緒にトレーニングをする仲間がいます。あの小田幹雄さんにもですね、南部中平という、この素晴らしいライバルがいたそうですね。そしてその南部中平とはこのですね、競技人生が終わってからももう亡くなるまで、小田さんは確か93で亡くなるんですけれども、70年ぐらいのですね、長い、もう兄弟よりも兄弟のようだと言われる、そういう仲が続いたそうです。仲間がいるんですね。どうしてそんな兄弟のようになったんだろうか。アドバイスをしたり、励まし合ったり、慰め合ったり、そういうことがたくさんあったんでしょうね。信仰生活も同じです。個人競技のようでそうではありません。信仰生活には仲間が必要です。祈り合って、支え合ってという、そういうですね、チームが必要です。 そのチームには名前があります。教会というチームなんですね。私たちは教会というチームの一員として、そしてある面では一人一人が自分の信仰生活を、そしてまたでも孤独ではない、お互いに祈り合い支え合い、そのようなチーム生活の中で信仰生活をしていく、そういうものなんです。今日ホップステップジャンプのホップ第一歩を踏み出そうという方がいらっしゃいますか。ぜひそのようにしていただきたいと思いますし、私たちの教会では第一日曜日が招きの時を持つ週ですけれども、招きはいつも開かれていますから、神様の招きはいつも開かれていますから、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひ今日そのことを、この者に伝えていただければと思います。信じたところで止め止まっているなというふうに示された方がいらっしゃいますか。ぜひ次の一歩を踏み出していただきたいと思います。救い主イエスキリスト、そして主イエスキリストです。一緒に協議をしましょう。一緒にイエス様に従う歩みをいたしましょう。共にこの教会というチームで祈り合いながら、そして励まし合いながら歩みを続けてまいりましょう。一言お祈りをされていただきます。